デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで。聖書の語る神様は良いお方で、私たちに良いことをしてくださいます。今朝もご一緒に聖書のお言葉をいただいてまいりましょう。本日の主題は、偶像礼拝を避けよです。本日の聖書箇所は、使徒言行録19章、21節から40節です。それではまず御言葉を聞いてまいりましょう。
使徒の働き19章21節から40節。その頃、この道のことで大変な騒ぎが起こった。デメテリオという名の銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、その職人たちや同業の者たちを集めてこう言ったのである。皆さん、ご承知の通り、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが、見聞きしているように、あのパウロが手で作ったものは神ではないと言って、エペソだけではなくアジアのほぼ全域にわたって大勢の人々を説き伏せ、迷わせてしまいました。これでは私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがあるばかりか、偉大な女神、アルテミスの神殿も軽んじられ、全アジア、全世界が拝むこの女神のご意向さえも失われそうです。これを聞くと彼らは激しく怒り、偉大なるかな、エペソ人のアルテミスと叫び始めた。そして町中が大混乱に陥り、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場になだれ込んだ。
本日お読みしました箇所から注目したい箇所は26節です。この中でパウロは手で作ったものなど神ではないと語っています。そう、当時の人々は自らが石や木でいろいろなものを作って、それを神として拝んでいたのです。パウロは聖書の語る神様こそが本当の神様だと言ったものですから、偶像を売って、そういった木や石や、そういったもので作られたものを売って儲けていた人々から迫害されたのでした。目に見えない神様こそが本物の神様だということが明らかになれば、そうやって偶像を売って儲けていた人たちは、その儲けを失うことになるからです。まあ当時もそうですが、現代においても人の手で作ったものを神として人々は拝んでいます。お正月には大勢の人々が初詣と称して寺社仏閣にお参りに行きます。まあそれのどこがいけないのかと思われる方もいるかもしれません。多くの日本人の方は、そういうことが自然なことだとしています。幾ばっかのお賽銭で、一年の健康や、家内安全、商売繁盛、祈願成就を お願いしています。一見、人間を超える存在に対する謙遜さを表しているように見えますが、実はそう見えているだけで、下手に出ているように見えて、実は、自分の力を超える神様を利用する。自分の持っている願いや思いというものを叶えるために、人を超えた存在の力を何とか取り入れて、自分の望みを叶えようとする意図がそこのところに見えてきます。偶像礼拝というのは、自分の人生を思い通りにするために、都合の良いように神様を使おうとする。ある意味傲慢な態度だと言えるでしょう。神様の存在を制限し、自分以上の存在すらも自らの支配下に置こうとする行為なのです。それは、 創世記においてアダムが犯した自らが神になろうとする行為に他なりません。十戒においても刻んだ像を作ってはならないと偶像礼拝を戒めています。よくよく考えてみるならば、人生とは自分の思い通りにならないものです。私たちはそのことをまずしっかりと受け止めるものとなりましょう。これは何も諦めろと言っているのではありません。また、人生とはそういうものだと言って仕方のないものだと絶望することだと言っているのでもないのです。そう、人生というのは思い通りにいかないものです。いくら偶像に願ったところで、病気にはなりますし、天災にも襲われます。地震や火事に遭うこともあるでしょう。そして、商売がうまくいかないこともあるでしょう。では、私たちは願った通りにならない人生に、そういった偶像を作ってまで求めるのですが、でも、それでも叶わない。神も仏もあったものではないというような、そういったことを感じることがありますけれども、そういった自分の願い通り、こうしたいと思っているけども、その通りにならない人生に、苛立ちや、また、諦めというものを感じながら生きなければならないのでしょうか。キリスト信仰は、その私たちの人生に対する行き詰まりと言いましょうか。閉塞感を打ち破ります。人間の抱える限界を乗り越えていくものです。そう、キリスト信仰をしたからといって、事故に遭わないわけではないでしょう。病気にもなりますし、不幸な目に遭うこともあるかもしれません。そして、自らが失敗を犯してしまうこともあるわけでございます。それは、偶像礼拝をして、なんとか自分の望みを叶えたいと思う人と、現実自体は変わりません。でも、聖書が語っているように、すべてのことが益へと変えられるのです。この世界を創造された神様の子供とされた私たちには、天のお父様が良いことをしてくださるのです。自分の思い通りにならない、自分にとってはマイナス、不都合と思えるようなことであったとしても、それをプラスに変えてくださると、聖書は私たちに教えてくれるのです。ですから、うまくいかないからといって、私たちの予定や計画通りにことが運ばないからといって、絶望してしまったり、諦めてしまったり、また、イライラしたり、腹を立てたりする必要は全くないのです。なぜなら、それらの事柄は、プラスへと変わっていくからです。さらに、エフェソの信徒への手紙には、このような言葉が書いてあります。私たちのうちに働く道からによって、私たちが求めたり思ったりすることをすべて、はるかに超えて叶うことのできるお方に、とあります。聖書の語る神様は、まあ私たちの信じている神様は、私たちの願っていることや思っていることをはるかに超えて叶えてくださるお方だというのでございます。これが、キリスト教が、ある意味自己啓発とは違うところです。願えば叶う、ね、夢を実現する、そういった信念の世界とは異なる点であると言えるでしょう。ある意味、それは私たちの世界では信念と言われているわけでございますが、私たちが願っていることや思っていることを何とか叶えたい、実現したい。それを何か繰り返し念じる、また唱えることによって、それが現実のものになっていくのだ。そのような考え方があるわけでございますが、それはある意味、願っていることがそのまま実現するという世界に過ぎません。しかしながら、私たちが神様に求める事柄、また神様が私たちに与えてくださる、希望というものは、私たちが求めていることや、願っていることや、計画していることや、こうなったらいいなと思うこと柄が、それが、どういうんでしょうか、神様を求めるときに、それをこうではなくて、広がっていく。私たちの思いや願いを超えて、その事柄が実現していくのだというのでございます。よくよく考えてみれば、私自身が考えていることが、たとえ、現実になったところで、 たかだか人間の頭で考えたことに過ぎません。自分の思い通りになったところで、それは案外つまらない、面白くない人生になるに違いないのでございます。それよりも自分や私たちの思いや願いを超えて遥かに広がっていく、こう思っていたものがこのように広がっていく、そのような世界の方が、またそのような人生の方がある意味面白いですし、ワクワクしますし、本当に楽しいものへと変わっていくのでございます。思い通りになる人生はなんか良さそうに見ますが、良さそうに見えて実はつまらない、人間の小さい頭で考えるような狭い貧弱な人生になってしまうということができるでありましょう。聖書の語る神様が私たちに与えてくださる人生は、私たちの計画や願い、夢をはるかに広げていってくださるものなのでございます。だから自分の思い通りにならない、また自分の都合の、自分に都合の悪いことが起こるからといって、苛立ったり、絶望したりする必要はありません。人生というものはそういうものだからでございます。偶像礼拝をしてまでも自分の思いを何とか押し通そう。自分の計画していることや自分の気が晴れることをご利用ししていく必要はないのでございます。すべてを益へと変えてくださるお方がいる。そしてさらに私たちの思いや願いをはるかに超えて素晴らしいことをしてくださる神様が私たちの信じるお方なのでございます。今日もこの神様に期待して進みましょう。うまくいかないことがあるかもしれません。でも安心してください。そのこともプラスへと変わります。挫折したかもしれません。計画通りに進まなかったかもしれない。夢がうまくいかないということもあるかもしれません。でも大丈夫です。はるかに豊かな形でその夢を神様は実現してくださいます。だから、イライラせず、焦らず、安心して、今日も歩んで参りましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も新しい一日をありがとうございます。私たちの人生には思い通りにならないことがあります。また、都合に合わないような出来事も起こります。不合理で理不尽な目に遭うこともあるかもしれません。それが私たちの直面している人生の現実です。でもそこで私たちはイライラしたり、諦めたり、絶望したりする必要がないことをありがとうございます。なぜなら、私たちの信じるお方は全てのことをプラスに変えてくださる。私たちの目にはマイナスに映るような出来事に対しても、神様はプラスに変えてくださいます。また、神様は豊かなお方ですから、私たちの願いや思いをはるかに超えて、気がついてみると、ああ、確かに、願っていたことも、考えていたことも、叶えられている。いや、それ以上の結果が与えられている。そのような人生が、私たちに用意されていることを心から感謝します。今日も新しい一日をスタートします。いろんなことが起こるでしょう。でも、そのことに一喜一憂することなく、すべてをプラスに変えてくださり、そして、さらに豊かな世界へと思いや私たちの願いをはるかに超えて与えてくださる神様に期待して今日も前進することができるように助けてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日一日も神様の恵みが皆さんの上に豊かにありますように。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。 医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。